話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ坂の原田俊晴です。4月も半ばに入りますと、新入生新入社員の皆さんもちょっと慣れてきはったかなっていう感じなんですがね、私が王子から通ってる時、大和路線で通ってる時は、はい、やっぱりね、サラリーマンっていうのは乗る電車が決まってるんですよね、この時間の何両目のここに乗るというのが決まってまして、はいはい、私もまあ大体決めてて、そこから乗り込むという、はい、で、乗り込んだら大抵ね、乗り込むメンバーがもう毎日同じようなメンバーが、はい、やはりその扉から皆さん電車の中に入っていかれるんですよね、はい、そうすると、並びもね、大体私はこの釣り革を持つとかね、
あ、決まってる、決まってくる、
決まってくるんですが、この4月というのはこれが乱れる季節なんですよ。
あ、そりゃそうよな、
新入社員が入ってきますと。そうなんですよ、
また逆に退職されてる方もあろうしね、はい、
そうなんですよ、
乱れますね、
そうなんです、はい、ある程度落ち着くまでもうちょっと時間がかかるというのがこの4月半ばなんですよ。
あ、指定席が決まらない、
そう
面白いな、
そういう経験が私はありますから、はい、もういや、まあちょうど今その時期だなというふうに、まあ、ふと思ったんですけどね、まあ、まだまだフレッシュな人たちの格好を見ると、はい、ああ新入社員なんだなっていうのが分かるような気がします。やっぱりなんか新入社員って違いますよね、か、
なんかこう緊張してはるというか、
そうそうそうそう、ういういしいというか、うん、ピカッとしてるというかね、うん、私らもダラッとしてますからね、
はい、
はいやないやな、ピシッとこれから25分お届けしていきたいと思います、
はい、
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私の手元に一枚パンフレットがあるんですが、
はいはい、
ドクターと音楽仲間たちによる瞳輝きコンサートっていうコンサートのパンフレットなんです。
はい、
瞳輝きコンサートなんですが、その前にドクターっていうのがあります。一番お医者さんです、
お医者さんですよね、
つまりね、お医者さんたちが集まってコンサートをやりはるという、これが瞳輝きコンサートというもんなんだそうです。
あ、出演者がじゃあ、はい、お医者さん、
そう、普段は患者さんを見てはる、で、眼科には限らないそうですが、眼科の先生が多いみたいなんですよ、
は
い、だから、まあ、瞳輝きっていうところになるのかなと思うんですが、はい、まあ、その辺のお話をお伺いしようと思いまして、今日はお医者さん先生に出ていただきます、はい、谷眼科医院の谷恵美子さんでございます。谷先生に出ていただきます、はい、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
谷です、よろしくお願いします、
はい、谷先生ところの病院というのはどこにあるんですか。
はい、 JR 六甲道駅前にあります。
はい、
駅前の山側のフォレスタ六甲という中に図書館の入っているベッドの北西向かいあたりです。
はいはいはい、その北西向かいあたりにあると、もう駅から歩いて1分ぐらいですね。
そうですね、 2分ぐらいかしら、
2分ぐらい、はい、もうすぐのところにあるという、はい、この谷眼科っていうところなんですが、はい、先生はもうこの六甲道でどれぐらいこの病院やってはるんですか。
開業は灘区で地震の年でしたので、1995年、
そうなんです、30年ですね、そういうことですね、はい、なるほど。そこまではどっか他の病院にお勤めになっていらっしゃったんですか。
はい、初めは須磨にあった、今はポートアイランドにある県立子ども病院の勤務とか、はいはい、あとは済生会兵庫県病院や六甲病院などで勤務して、平成7年1995年に開業しました。
なるほど、
はい、
まあ、ずっと眼科医でいらっしゃるわけですね、はい、うん、眼科医を目指そうと思われたのは何か理由はあったんですか。
そうですね、目がね、うん、大事ですものね。あとちょうど卒業の頃に私たちの国家試験の、科目がその頃はこう 選ばれた科目が、はい、そのうちの一つが眼科だったもので、面白いなと思いまして。
なるほど。で、はい、眼科を選ばれたというわけですよね、はいはい、どんな患者さんが谷先生とこにはお見えになりますか。
もう生まれたての赤ちゃんから100歳を超える高齢の方までいろいろな方が来られます。
すごい、
はい。まあ、中でもその子ども病院の眼科で勤務した経験から、お子様の斜視や弱視などは得意分野の一つで、専門外来を作ったりはしています。
なるほどね、
はい、ちょうど神戸市から頼まれて母子保健検討員をしていて、遠視や斜視の検査を3歳児検査の中に組み入れる仕事をさせていただいて、
はいはい、
おかげで神戸市は全国に先駆けて、令和4年4月から政令指定都市の中ではもう一番早く3歳児検診の中での屈折検査を始めたり、そういう分野は得意なんですけども、
ま
あ、あとは臨床研究は角膜分野で行いましたし、
はい、
白内障とか緑内障とか網膜や黄斑部の病気など、お年寄りの方々の病気など、うん、幅広く見ています。
なるほどね、はい。まあ、いろんな患者さんがお見えになります、はい、特に子どもさんどうなんですか。最近ね、その、まあ、テレビゲームとかスマホとかで随分昔と事情が変わってきたん違いますか。
低学年の方の近視がすごく問題になっています。
やっぱそうなんですね。
眼科医会の方でもこの低学年の近視をなんとか予防しないできないかといろいろと、ね、手を尽くしているところですね。
ただもう見るとなるとどうしてもそっちの方へ進んでしまいがちになってしまいますよね、なかなか予防というのは難しいんじゃないですか。これは
そうですね、遠くを見る時間をしっかり作っていただいて、30分ぐらい手元を見たら 2,3 分はこう遠くの景色とか、夜だったら星空を見るとか、ね、部屋の中だったら何か覚えたいものを壁に貼っといてそっちの方を見るとか、もう 2,3 分に1回こう遠くを見るようにしないといけないですね。
まあ、いろんなものができて便利になるんですが、はい、目への負担というのが、今までかつてに比べれば相当目への負担というのは多くなっているような気がしますよね。
デジタルデバイスのと、ね、ありますから。
まあ、そういう谷先生なんですが、実は谷先生もさっき言いました瞳輝きコンサートにご出演なさるということなんですけれども、はい、さあもうズバリお伺いしてまいりましょう、はいはい、この瞳輝きコンサートって一体どういうコンサートなんですか。
まず一つの特徴は、ドクターと音楽仲間で開催するということと、
はい、
もう一つの特徴は視覚障害のある方々を支援するチャリティーをしていると。これは栗本先生が出演されることもあり、栗本先生の病院の中にある、公益社団法人ネキストビジョンさんへのチャリティーを行ってます。
ネキストビジョンのチャリティーも兼ねてのコンサートということですね、
はい、
栗本先生というのが出てまいりましたが、まあ、実はねこの番組何回かご出演いただいてるんですけれども、改めてちょっと栗本先生ってどういう先生か教えていただけますか。
栗本先生は、はい、世界で初めて iPS の細胞を、はい、網膜にこう、入れるというのを成功されたすごい眼科の先生ではあるんですが、ピアノの世界でもこうすごくてですね、こう日本の中のこういろんなコンクールに優勝なさったり、はい、あとは瞳管楽器コンサート以外でも演奏活動でね、チャリティーコンサートをなさったりで、ピアノの世界でも活躍している先生で、
これすごい、はい、すごいですよ、はい、その栗本先生が私ピアノ弾くことすら想像もしなかったので
そう、はい、あるんですよ。あんまりピアノ弾いてるとこう仕事してへんの違うと思うので、はい、
そうなんですね、本当にね、目の世界では第一人者でいらっしゃる、はいはい、高橋先生と、ね、はい、栗本先生っていうのがね、はい、もう本当第一人者でいらっしゃって、
はい、
その栗本先生がまずピアノを弾きなる、これ独奏ですか。
第1回目2回目あたりは独奏だったんですけども、
はあ、
前回ぐらいから2台のピアノを用意して、そのピアノコンチェルト伴奏部分をプロの蜷川千佳先生が弾かれて、栗本先生がピアノ部分を弾かれるというピアノ協奏曲にチャレンジされていて、で昨年に引き続き今年もそれをされます。
普通のプロじゃないですか、はい、それ
そうですね、もうプロみたいな、もう聞き応えのある、それもラフマニノフなのですごく聞き応えのある曲、大曲をなさいます。
考えられないじゃないですか
でもその曲を弾かれる前にいつも栗本先生がすごくこう心に刺さる挨拶をしてくださるんですけれども、
はいはい、
いつも私たちが患者さんに対して行っている治療はもちろん病気を治すことが目的ですけれども、こう残念 ながら全ての病気を完全に治すのはまだずっと先ということで、うん、まあ、眼科の世界でいうとこう視機能が落ちてしまった患者さんがおられて、その方々に何ができるのかというと、こう残った機能を利用して最大限にその機能でもって社会で活動とか活躍できるような支援を行いたいということで、その、支援をしている公益社団法人のネキストビジョンさんへのチャリティをしていますと、そういう冒頭での挨拶をしているんですけどもね、はいはい、それプラス、まあ、そのチャリティをすることプラス、来ていただいた患者観客の客席の方々にね、うん、少しでも視覚障害者の方への理解を深めていただきたい、ちょっとこうね、本当にこうプラットフォームから落ちそうな方がいらっしゃったら、はいはい、ずっと手を出すとか、そういうね、そういう方々を支えてほしいというようなお話もなさりますので、最初に。
なるほど、はい、当然請願者の方も数多くお見えになるコンサートなんですよね。当然視覚障害者の方も割とたくさん来られるという。
そうですね、エクスビジョンの方々が連れてきていただいて、
はい、まあ、でもね、こういう交流というのが理解を生んでいくことになりますから、はいはい、
そうですね、
すごく大事なコンサートだなというふうにも思いますね、
はいはい、
うん、実際やっていらっしゃって、これ何年やってあるんですか。もう
2018年からのですね。
っていうことですか、7年でしょ、
はい、7回目、
はい、7回目、はい、谷先生はもう7回ずっと出続けていらっしゃるんですか。
はい、そうなんです、はい、
じゃあぼつぼつ谷先生の本格的なお話なんピアノですか、なんで出てはるんですか。
私はですね、声楽で今回オペラの主人公をさせていただきます。去年は椿姫という、ね、オペラで、そこでビオレッタをしたんですけれども、今年は愛の妙役というちょっと楽しいオペラでアディーナさんというですねヒロインをさせていただきます。
はあ、
もうオペラ のセリフとかもすべて、歌もすべてもセリフもすべてイタリア語言語で、字幕をつけるんですけれども、もうその発音から何からこう鍛えられております。
すごいですね。これまあ一部がね、さっき言いましたピアノ、それからバイオリンのまあコンサート、はいはい、で第2部がこのオペラのコンサートになるんですが、はいはい、で谷先生ね、それ昔からオペラやっていらっしゃったんですか。
いや、私は声楽としてまあ20年ぐらい前から先生についてるんですけども、それまでは混声合唱団ハモル神戸という神戸で活動している混声合唱団のメンバーで合唱はしていたんですけども、はい、ちょっともう少し練習をしてみたくなって、こう一人で習っているうちに、コンサートを一回開催したらという話になってですね、思い切ってコンサートを開催したのが契機になって、ちょっとこのようなだんだん年々進化を遂げてしまい、
進化を遂げてる。練習は普段はどうなさっていらっしゃるんですか。どんな練習、オペラに関しては。
木曜日と日曜日が休診日ですので、はいはい、そこで先生についたりですね、最近はやはりイタリア人の先生に発音とかも見ていただきたいので、ちょうどイタリアのお昼間が日本の夜なので、
はい、
仕事が終わって家に帰った後9時ぐらいからこうイタリアとメッセンジャーでつないで、歌とかをこう教えていただいてる、そういうことをしています。
谷先生は普段このイタリア語というのは喋ることはできるもんなんですか。
なかなか喋れないんですけども、まあ、こういうことをしようと思ったので、ラジオイタリア語講座、毎日イタリア語というのを聞き始めて3年目になるんですけども、もうちょっとずつちょっとずつ文法の理解から始まって、なんか3回同じのを聞いてるとやっとだんだんなんとなく喋り始めれる感じ
が。すごいな、努力家でいらっしゃいますね。イタリア語の一番難しいところってどこですか、発音で。
まあ、一番基本的なのはすごく音楽的なんですね、こう抑揚があって、
はい、
パッチャーも、カンティアーもなんかすごくこう一つの言葉も文章も全部こう抑揚があるんですけども、どうもなんか日本語を喋るみたいなのっぺらぼうになってしまって、
はあ、
去年なんかはこう、ビオレッタが手紙を読み上げるという
ちょっと そうやってください、できるようだったら。できるようだったらそこイタリア語でちょっとやってみてくださいよ。
なんというか、こう旋律も綺麗ですし、
いい感じじゃないですか。
そう、そこをイタリア語っぽくやる練習を鍛えられています。あのプロのオペラ歌手の方々に鍛えていただいています。
あの声楽とオペラってやっぱりあの発声の仕方って出し方違うでしょ。
いえ、あの基本一緒じゃないかな。
同じなんですか。
はい、
そうなんですね。でもまああのオペラの声ってすっごい張りのある、ね、幅のある声を出さないとと思いますから、
こうマイクを返さないで、うん、2000席ぐらいの広いオペラの会場でも後ろの方に飛ばさないといけないので、プロのオペラ歌手の方々はすごいです。
ですよね。でもあのでしょ、谷先生 もそれぐらいはできる感じなんでしょう。
大ホールは今度一回挑戦する機会があるんですけども、そういうのを目指して練習中ですね。
なるほどね。あ、先に言っておきますが、改めてちょっと一つ言っておきますが、谷先生はオペラ歌手ではなくって眼科医ですからね、
はい、
なんか眼科医の先生に話聞いてるように思ってこなくなってきたんで、ちょっと言うとかないとと思います。眼科医の先生ですからね、はい、で、今回のこのコンサートについてちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、
ありがとうございます。
あの瞳輝きコンサートです。先言いましたように一部が、まあ、栗本先生のピアノがあって、はい、でその後バイオリンがあるんですね、
はい、
うん、
この先生もあの鈴木メソッドで鍛え上げられた、すごく子供の頃からあのいいバイオリンを弾く先生で、あの
高橋先生っていう先生ですね、
はいはい、
うんうん、高橋先生は どこの、
今は同志社女子大学の薬学部の教授でいらっしゃるんですが、
あ、そうなんですか。
元はあの私の先輩、あの神戸大学部の私の3年先輩で、はい、大学で音楽の、うん、サークルをなさっていた先生です。
へえ、そうなんです。で第2部がこのオペラ、
はい、
愛の妙役っていうんですか、
はい、
これがアディーナっていう役を谷先生がされるということですね、
はい、
今ここにね谷先生のお写真あるんですが、なんかなんとなく美人オペラ歌手という感じの写真じゃないですか。
美人オペラ歌手に撮ってくださいって写真屋さんにお願いして、は
い、撮れてますよ。
ありがとうございます。
撮れてます、
はい、
今度はあの六甲道行ってご本人にお会いしたいなという気持ちが出てきますが、そうですか。で、これ皆さんでこう一緒になってで、このコンサートの練習とかなさるときってあるんですか？
そうなんです。日曜日を使ってあのみんなで集まって、
はい、
あの高校の母校 の高校の同窓会館を、ホールをちょっと借り切らせていただいて、あのホール仕立てにして、あの今回、演出をしてくれるあのオペラ歌手の水口健二さんがメガホンを取って、はい、ほいそこそこへそう動けとか、
はい、
いろいろ指示をされて、はい、で歌と、演技と鍛えていただいています。
すごい本格的ですよ、
はい、
あのまあ、これは谷先生もオペラをされるというこのステージに上がる、まあ、瞳輝きっていうこの一つのワードが入って、まあ、視覚障害者の方々も多いということなんですが、ステージに立つ時の先生のお気持ちとしてはどういうお気持ちでお立ちになっていらっしゃいますか？
あ、それはもう来ていただいたあのお客様お一人一人にあのまずあの音楽はいいなと楽しんでいただけて、
うん、
はい、このコンサート自体を楽しんでいただけて来てよかったなという思いで書いていただけるというのを、はい、あの考えています。
なるほど、
はい、
もう帰りは皆さんが瞳輝くように。
そうですね、それあそうです、上手です、はい、そういうふうに名付けたんです。あの来ていただいた方々の一人が、はい、輝いていただけるようなコンサートにしたいと思いでつけました。
あの、はい、こうしてちょっとお話しさせていただいてますが、
はい、
面白い先生ですね、うん、
楽しい、
谷先生はあれですか、やっぱりあの患者さんと接する時もそんな感じなんですか？
いや真面目です
、まあ、急に真面目ですって言われても
はい
あ、そうなんですね。
まあでもあの、はい、あのちょっとお互い分かってくるとこういう感じになっていきます
こういう感じになって、
はい、
今日私谷先生初めてですがもうこんな感じになってますから非常にフランクな、
はい、
先生やなと思いますんで、ちょっとあの目のことでという方あの六甲道行ってみてください、
うん、
谷先生訪ねてみてください、
はい、お待ちしております、
はいはい、さあ、そのコンサートなんですけれども、はい、実際にこれに行ってみたいとおっしゃる方、はい、まず場所と日にちを教えてください、
は
い、
あの場所はあの阪急西宮北口駅南側にあの くっついている兵庫県立芸術文化センターの小ホールです。
はい、兵庫県立芸術文化センターの小ホール、
はい、これね、北条学院小ホール、はい、
西宮北口を出て改札出て右側に行きますとそのまま通路になってますんで、はい、歩いて3分ぐらい、
そうですね、
雨かからずに行けるところです。
はいはい、
非常にいいホールなんですよね。
そうなんです、響きの良い、はい、
ね、そこで日にちですが、
はい、5月30日の木曜日の6時開演です。あの夕方6時18時開演、
5月30日、来月です。5月の30日、夜の午後6時、午後6時開演です。
はい、
場所は兵庫県立芸術文化センター、阪急の神戸線西宮北口を降りていただいて、まあ、すぐのところ、もうあの廊下続きで行けるというところでございます。はい、そこでされるというわけです。
はい、
これがドクターと音楽仲間たちによる瞳輝きコンサートというタイトルです。
はい、
これチケットはおいくらぐらいするものなんですか？は
い、チケットを2000円いただいて、
はい、
あの一部をあのネクストビジョンさんへのチャリティーに当てさせていただきます。
全席自由席になりますね。
はい、自由席です。
はい、2000円ということですが、この中にはチャリティーのお金が入っているということです。ぜひ行ってみたいとおっしゃる方、その谷先生のオペラを見てみたい、聞いてみたいとおっしゃる方、チケットを手に入れる方法はどうすればよろしいんでしょうか？
はい、あの谷眼科院078-854-4412までお電話をいただきましたらチケットを用意させていただきます。あと出演者 の, あの先生方、栗本先生とかお知り合いの方は、あの出演者の方へのご連絡でも大丈夫です。
なるほど。
はい、
ということで、先生方がそれぞれ手売りでやっていらっしゃるということがここから分かってまいりました。
はい、
これは本当に身近なコンサートです。
はい、
本当に先生たちが自分たちで手売り、チケットも手売りしてやっていらっしゃるコンサート、はい、で、す。で、今聞いてまして、いやそれやったら行ってみたいわと、ピアノ、栗本先生のピアノ、それから谷先生のオペラ、他に支えてくれる、音楽家の皆さんがいらっしゃるわけです。素敵なコンサートになることは間違いないと思います。はい、5月の30日です。兵庫県立芸術文化センターで小ホールで行われます。チケットの方は全席、自由で2000円です。電話番号を申し上げます。谷先生のところに申し込んでください。電話番号です。 078-854-4412 です。行ってみたいとおっしゃる方、 078-854-4412、 谷眼科院まで、チケットの方申し込んでください。あの病院の申し込みじゃなくてチケットの申し込みですので、
時間帯はいつでもいいですか？
時間帯はどうなんでしょうか？
はい、そうですね、時間帯はあの眼科の空いている時間で申し訳ありません。月曜から水曜の、午前は9時半から12時半、
はい、
午後は3時半から6時半、月曜、火曜、水曜、金曜のですね、その時間、土曜日は9時半から13時半までしております。
わかりました。
この番号でファックスに送っていただいても同じ番号でつながります。
078-854-4412です。はい、谷先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、どうもすいません、失礼いたします。ぜひ皆さん訪ねていただけたらなと思っております。はい、お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
部長。
どうした？
最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え？
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって。でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
はい、ラジコのタイム
フリー。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない。いい偶然をあなたの耳に。ラジコ。